応援貢献夢の種。
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回は北海道札幌養護学校白鸚高等学園の西村真也先生ご登場です。9月に私が立ち上げた大人の部活動というアンサンブルを、ここのね学校の、芸術鑑賞会でお呼びいただきました。でその時にお声掛けをいただいたのがこの西村真也先生でした。とても素敵な先生だったので、一度きちんとお話ししてみたいなと思って今日お声掛けさせていただきました。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援公演貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ゲストをお呼びしております。北海道札幌養護学校白鸚高等学園の西村真也先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、西村先生は、2025年の9月に、ここの白鸚高等学園で、芸術鑑賞会を行うということで、お呼びをいただきました。お声掛けいただきました。ありがとうございました。
いや、こちらこそどうもありがとうございました。
すごい貴重な体験でした。その時にですね、学校に、数回ね、練習も兼ねてお伺いをしたんですけれど、はい、その時に西村先生を見ていて、はい、いや非常にこう魅力的な、人間的に魅力的な、すごい素敵な先生だなと思って、
いえいえ、
お声掛けをさせていただきましたので、今日ちょっと西村先生をどんな先生なのかをちょっと深掘りしたいなと思います。
ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
西村さんとね、はい、ちょっとお呼びしたいんですけれど、はい、西村さんとはこのね、芸術鑑賞会の前から実は知ってたんです。
そうですね。
はい、はい、というのは我々のね、子供たちがゴルフをやってまして、でそのゴルフのスクールで、知り合ったという、そういう経緯がありまして、でその時からもう西村さんはすごいスポーツマンっていうのですごい有名で、
いえいえいえ、
それで野球もできる、スキーもできる、ゴルフもできる、でもう本当なんかこうスーパースターのような存在で私は見てたんですけれど、
そんなことないです。
いやいや、一番最初に何のスポーツから始められたんですか。
そうですね、小さい頃から野球選手に憧れまして、まずは野球を始めました。はい、
ご出身はどこですか。
北海道の最南端にある、
最南端、
はい、はい、渡島地方のですね、
はい、
松前町というところですね。松前ですね。
松前漬けの松前ですね、
はい、そうです、そうです、はい、
あそこで野球に出会ったのは何年生ぐらいですか？何歳ぐらいですか？
ですね、本当は小学校の1年生からすぐに野球したかったんですけれども、うんうん、当時あの野球少年団は小学校4年生以上じゃないと入れないっていう、はい、あったんですよね、
はいはい、
それで1年生の時には泣く泣く断念して家に帰ってきて、
うん
はい、でちょっとあの親と相談して、うん、まずは野球ができるまで4年生までは、うん体力作りのためにラグビーを、
ラグビー、
はい、でラグビー少年団にまず
ラグビーは1年生からできた、
はい、
あそうなんだ、
野球のためにラグビーということで親と相談をしまして、でラグビーをして、
はい、
でその後ですね4年生からラグビーと野球を掛け持つ形で、うん、5年生からはもう野球一本ですね、
うん
はい、
あそうなんだ、はい、じゃあもう早くこうバット握りたかったとかキャッチボールしたかったとか、
そうですね、あのラグビーの練習をしながら野球のグラウンドが隣接しているので、うんうん、野球が見れるんですよね、練習風景がいいなと思って
、
はい、
でも自分
そうですね大きなボールをかけてました。
なるほど、はい、じゃあそれで晴れて野球ができるようになったと、
そうですね、
でその先中学生とかも野球なのかな、
そうですね中学高校で、うん、それからあの僕は体育の専門学校を経て体育大学校というところを行ったんですけども、うん、そこでも野球をずっと続けて、うん、
体育大学校、
はい、あの当時は、札幌社会体育専門学校というところで、
うんうん
でもちょっと名前が変わって、うん卒業所は、体育大学校になるんですね、はい、
うんそれは中学が終わってからそこの、
あ高校に行ってからですね、
あ高校に行ってから、はい、なるほどなるほど、じゃあずっとその間野球をされていた、
そうですねずっと野球してました、
なるほど、ちなみにポジションは、
いろいろやりましたね、小学校の時はピッチャーもやりましたし、うんうんうん、中学校は内野で高校も内野手ですね、でその後ですね、
うん、
内野手としてはこうなかなか、試合に出れない状況になって、
外
野
の、
はい、そうですね、はい、外野に回って、
うんうん、
あのそこからずっと外野手で、はい、
そうなんだ、いろんなポジションをやってみて、
はい、
自分はどこのポジションが一番合ってるなっていうか、
そうですね、一番やりたかったのは、うん内野手だったんですけれども、うんうん、やはりやってみてよかったなっていうの、合ってるなっていうのは外野のセンターっていうところですね、
はいはい、真ん中ですね、
はい、
すごい速球で投げ返すみたいなイメージがありますけど、
ね、そうなればいいんですけど、なかなかそういううまくいく時が少なくって、うんはい、まあ、でもあのそういうプレーも楽しみのうちにやってましたね、
はい、じゃあもうずっとその野球と一緒の時を過ごしていたっていうことですね、
その
大学校、
ね、はい、その後も働いてからも、
うんうん、
あの社会人野球のクラブチームに入りまして、
うんうん、
32歳まで公式野球をやりましたね、
うん
う
ん、
はい、
なるほど、その間いろいろもうたくさん試合とかいっぱいされたと思うんですけど、
はいは
い、何かこう心に残っている試合とかありますか？
そうですね、高校の時に、うん、あの公立高校だったんですけども、うんうん、あの函館地区はあの函館雄斗とか尻内とか甲子園に行ってるような、
うんうん、
強豪校がある中で、
うんうんうん、
あの予選を勝ってですね、うん、全道大会に2度出たことがあるんですよね、うんうんうん、で高校がですね、あの創立60何周年、
うんうん、
創部も同じぐらい60年だ、うんうん、何年ですね、初めて、
うん、
全道大会に行ったということで、
うんうん、
あの街を挙げて応援してもらったっていうのがすごくあの印象に残ってますね、
は
い、
あの私音楽の、ね、世界なんですけど、はい、やっぱり地区大会があってコンクールであって全道大会があってって、はい、やっぱ地区大会となるとかなりの学校数が、ね、
はい、
ありますよね。
そうですね、当時はもう学校数多かったの で、
ですよ、ね、
はい、函館地区はそこそこ大きな地区だったので、うんうん、はい、
そこから全道大会に行くまででも相当な何試合も何試合もこう 駆け上がらないといけれないみたいな感じだったんじゃないですか。
そうですね。そしてあの先輩方がもう決勝で負け続けて3期ぐらい、3年ぐらいですかね。
あ、そうなんだ。
はい、もう接戦で決勝で負けるっていうのが続いて、うん、あと一歩っていうところで、うんうんうん、で自分が入学してから、うんうん、そこあと一歩をこう勝ち上がって、う
ん、実現できたんだ。
いけたと。はい。
それ何年生の時ですか。
それも1年生のもうすぐ春ですね。
あ、入ってすぐ。
はい。
で2年3年はどうだったんですか。
残念ながら全道大会には行くことはできなかったんですけども、はい、ただやっぱりその1年生の時のその思いとか経験っていうのはずっと生きてたんだなというふうに思ってますね。
なるほどね、
はい、
それが心に残っている。
はい、
その後ちょっと話を以前聞いたんですけれど、ええ、はい、日本代表で日の丸を背負ったという話を
はい、
ちょっと聞かせていただいて
すごく響きのいいフレーズなんですけども、うん、実は、40歳以上のマスターズっていう大会があるんですよね。はい、あの昔あの国民体育大会の2部、うん、壮年ですかね、うん、その大会が今全日本マスターズっていう大会に変わってるんですけれども、うんうんうんうん、その大会で、うん、当時あの北海道地区ですね、札幌地区で優勝したチームがベースになって、うん、あの日本代表として、うん、韓国に遠征できると、で韓国で大会をするというような、うんうん、ところに巡り合いまして、たまたま、
うんうん、
それが40歳の年だったんですよね、
うんうん、
で同期の仲間とチームを作って、
うんうんうんうん、
でそれで札幌代表になりまして、
うん、
で見事その日本代表で行くチーム編成 の、 その資格を得たということで、うん、はい、韓国に行ってきました。
行ってきた、
はい、
やっぱりユニフォームに日の丸が入るんですよね。
はい、入ります。
入りますよね、
はい、
こう初めてこうユニフォームを実際来た時のなんか感想とか何かどうでした？
もうですね、まあ、やはり幼少期から野球をしていて、うん、やはり夢ですよね、日の丸っていうのは、まあ、代表選手になるっていうのは、うん、で、まあ、40歳っていうそのおじさん侍ジャパンみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、先にユニフォームの前に、日の丸のついた、うん、あのシャツですとか、うんうんうん、選手団ユニフォーム、はい、ジャパンのジャージとか、うんうんうん、そういうものが届いたんですよね、はいはい、ポロシャツとか、はいはい、もうそれを開けた瞬間、その箱を開けた瞬間の感動はもうものすごかったですね、うんうん、もう本当に40歳のおじさんがこう手が震えるようなそんな感動がありました。はい、
すごいな。いや、私はそういうね日本代表とか全然ないけれど、はい、なんか想像しただけでそのに日本の代表っていうものがすごいこう嬉しい反面、すごいこうプレッシャーじゃないですけど感じませんでした？
そうですね、あの実際に韓国に行って試合をするまではそうでもなかったんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっとあの仲間もいて一緒に行ったので、うんうん、まあ、少しこう観光まで行かないですけど、うん、まあ、ちょっとこう、うん、あの柔らかな雰囲気で、う
ん、何人ぐらいで行ったんですか？
20人だったかな、はい、
うんうんうん、
って言ったと思いますね、うんうんうん、はい、で実際試合が始まるとですね、うんうん、大会が始まるとやっぱりその雰囲気がガラッと変わって、うん、や周りがやっぱり対日本という、うんうん、そういう雰囲気も感じられましたので、
うん、
その辺からはもうかなり身が引き締まったというか、
ね、ええ、
負けたくないなっていう気持ちもちょっとずつ、ね、はい、出てきました、はい、
試合ですもんね、はい、なるほど。いや、私もあの私はヨーロッパであの自分が留学をした時にやっぱり日本人の少ない地域に行ったので、もう私を見る人たちがみんな日本はこういう人なんだ、日本人はこういう人なんだとか、日本の文化はこういうものなんだって私を通して日本を見るっていう感覚がやっぱりすごくあったんですよね。なのであんまり下手なこともできないというか、
はい、
私が何かやったことで、あとなんかこう取ったあの対応とかで、え、日本人ってこういう人なんだみたいに思われちゃうなと思って、
はい、
すごいそういう意味では勝手にね 日本代表とかって思ってたんですけど、はい、でももう見るからにね、見られる方からもちゃんとね、その日の丸もついてるし、そういうプレーとかでも見られるっていう、やっぱそのなんか重圧っていうかが、はい、ちょっと考えられない世界だなって今思ったんですけど、はい、なんかこう、わあこれは大ピンチみたいな、何かありました？韓国の試合中とか。
そうですね、試合まずはですね、うん、勝ち上がっていって、うん、準決勝ぐらいですかね、うん、あの今までその大会に過去16回ぐらい日本が選手団を派遣してるんですけど、うんうん、一度も多分勝ったことはなくて、野球では。
あ、そうだったんですか、は
い、で準決勝ぐらいまで行った時に、うん、そうですね、あの韓国も多分本腰を入れてきたのか、うんうんうんうん、まず試合時間が急に変わったりですね。
そんなことあるの、は
い、そうなんですよ。あの予定していた試合時間がちょっと変わってしまったり、はい、あとは雨が降っていた時に、うん、だいぶ試合が遅れてるという情報があって、うん、移動ですね、ちょっと遅らせたりしたんですよね、うん、あのこっち日本選手団の移動を、うん、早く行き過ぎても疲れるので、うん、そして遅らせていって着いたらもう試合がやってないはずの試合がやってたりですね、うん、なので次の試合がもうすぐ始まるよと、
は
あ、いわば情報戦のような、そんなようなこともありましたね。
本当ですか、はい、
なので一度だけピッチャーが用意できなくて、うん、準備が間に合わなくて
本当ですか、
はい、で野手ですね、はいはい、本来ピッチャーではない
人たち、
もともとピッチャーの経験はあるんですけど、うん、そういう選手に最初のイニング投げてもらったっていう試合もありました、うん、はい、
やっぱり何が起きるかわからないんですね、はい、いやー、そんなプレッシャーの中よく頑張りましたよね。
ありがとうございます。
すごい、はい、なんかもっとたくさん聞きたいんですけど、ちょっとここで休憩を挟んで、
はい、
今度は違うゴルフの話題、はい、またちょっとお聞きしたいと思います。ちょっとブレイク入れます。オーケストラでつながろう、後半に参りたいと思います。今日は北海道札幌養護学校白鸚高等学園の石村真也先生をゲストにお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、後半はですね、ゴルフの話題、前半はね野球の話題でしたけど、はい、後半はゴルフの話題でお話を聞きたいと思います。私たちのね、子どもたちが、実はゴルフをやってまして、今回、2025年のシーズンにですね、PGA ジュニアリーグという、これ団体戦ですね。
そうですね、
はい、これで、各ね日本いくつかブロックに分かれて地区大会があって、でそこから勝ち上がったチームがまず東日本西日本大会へ行き、そこで勝ち上がったチームが全国大会へ行くというね、その日本をこう上げての試合があるんですけれど、そこに出場することになり、でそこのコーチとして西村さんは入っていた、はい、くださいました、
はい、
ででまあ、すごい今回は快挙というか、このね北海道の代表に選ばれたと、はい、
そうですね、
ね、この素晴らしかったんですけれど、そのねチーム、の監督コーチ選手のまず、皆さんのご紹介、チーム名が、SGP、
はい、
ね、札幌ゴルフパーク札幌 SGP かな、
はい、
その SGP というのは札幌ゴルフパークの略なんですけれど、まあ、ここで、腕を磨いている仲間たちが選手として選ばれていたということなんですけれど、
はい、
まず監督が安原太一プロ、
はい、
でコーチが西村真也コーチと、もう一人高木康夫コーチ、
はいはい、
そして選手ですね、斉藤彩香さん、西村美代さん、西村さんのお嬢さんです、
はい、
柳原唯人くん、高坂陸くん、田辺純人くん、 そして高橋ひろとくんの6名でした、はい。今回、その地区大会を代表ということでね、東日本大会で茨城で皆さん戦ってくれました、はい。コーチとして今回こういうふうに代表になって、まずどんな心持ちでしたか？
そうですね、正直北海道予選を勝ち抜けるとは思ってませんでしたので、うん、昨年から見ていても、うん、でもやっぱりその子どもたちの成長とか、うんうん、そのここ一番のパワーとか、うんうんうん、そういうものはすごいなというふうにその時は感じましたね。
本当ですよね、はい。このまず茨城にね行くという遠征というのに、私はスポーツの世界でそういう遠征をしたのは、付き添いでですけども、初めて、ね、もう何をどうしていたかとか全然分からず、うん、もう周りの人たちにも私が助けられたっていう、そんな感じだったんですけれど、まず向こうに行って、
はい、
どういうねゴルフ場であるか、どういうコースであるかっていうので、下見というか練習で一度回りましたよね、
はい、回りましたね、はい。
その時どんな感触でしたか？
そうですね、思ったよりもアップダウンがあって、うんうん、子どもたちにとってはすごくタフな難しいコースだなっていう印象がありました、うんうん、で、あとはやっぱり子どもたちも緊張してたので、
ね、
練習といえども
そうそう、
ここまで緊張するかっていうぐらいですね、普段の動きとは違う、言動とは違うようなことだったので、ちょっと大丈夫かなっていうのはちょっとありましたね。
特にうちの息子はドッキンジョしてまして、
してましたね
その時に西村さんが、お声かけっていうか、その大丈夫かっていうふうにね、行くのかなと思いきや、いや緊張するよねって、こんなね、初めてのところで、いやみんなも緊張してるからって、こう寄り添うお言葉をこうかけてたっていうのが私すごい印象的で、私自分だったらそういう、もう共感のそういう言葉を言う前に、そんなこと言ってないで頑張ろうよみたいなことを言っちゃうんじゃないかと思ったんですけど、もうその一瞬を見てさすがと思ったんですよ。でやっぱりそういう声かけとかも、やっぱり相手の、今回はね子どもたちだったけど、やっぱり様子を察知して言う言葉ってやっぱり選ばれるんですか？
そうですね、それはすごく気をつけてます、
やっぱり、
はい、その状況とか、その選手 の今の気持ちの持ち方、どれぐらい心理的に安定感が今あるかなとか、そういうところまで、少しこう考えて、でワードを選んでっていうことは、もうそれは本当に気をつけて普段 の指導場面でもしてますね、
学校の中でってことですか？なるほど、いやこの辺が私には全然足らないなと思って、本当に西村さんのそういうところを見てすっごい勉強になったんです。違う、全然音楽の、ね、分野ではないけれど、スポーツの世界だったけれど、すごいと思いました。で、実際試合になりましたよね、はい、次の日、
はい、
で試合を、ずっと、ね、同じところでは見れないですけど、いろんなところにこう出向いて見ていらっしゃいましたけど、はい、それでこう見てみて実際どうでしたか？
そうですね、ペア戦なので、子どもたちが2人ペアになって、6名3チームに分かれるんですけど、各ペアですね、やっぱり最初は少し緊張度合いが強くて、どうかなと思ったんですけれども、やはりゴルフっていうスポーツなので、普段やってるスポーツっていうのをすぐ思い出してくれたのか、またチームワークがね、今回良かったので、徐々に力を発揮してっていうところでしたね、はい。
普通はねゴルフというとやっぱ個人戦で、ね、一人で戦うものなんですけれど、こういうふうにペアを組んでこのボールを選んだり、ね、打つ場所をどうするとか、そういうところでこうチーム戦ならではの、なんていうんですかね、こう団結力だったり、そのこう選手と選手のこう関係性が強くなるみたいな、スポーツを通してこうそういうものを学ぶっていういい機会だったんじゃないかと思うんですけど、どうですか？
そうですね、本当に今おっしゃる通りで、やはり あの1試合1日、うん、2試合かあの日は2試合しましたけども、まあ、1日ですよね、うん、1日の中でかなり の, その上積み、
うん、
心理的な精神的な上積みの経験値の上積みっていうのはあったと思います、うん、プレーにも見られましたけれども、うん、やはりその試合終わった後の安堵感とか、うん、あとは次に向かう時の心構えが1回戦の時と2回戦 の,、うん、あの準決勝の時と決勝の時は、うん、子供たち全然違いましたので、うんうん、それが一つ上積みがあっての、うんうん、そういう変化だったのかなというふうに思います、うんはい、
この時あのまずね、1回戦目に、
はい
相手がどこでしたっけ、
東京相手は品川シティ、
品川シティ、東京のチームでしたね、はい、もうとにかく強いというね、うん、前回あの出ていったチームの方から聞いた時に、はい、本当に強いからねって話を聞いてて、まさか私は勝てると出なかったんですけど、ね、ここで1勝できた、
はい、
これはかなり大きかったと思うんですけど、
そうですね、正直劣勢、まあ、膠着状態ですね、接戦で迎えてました、うん、
接戦でしたね、
はいはい、前半の 1,2,3 ホール、うん、それから 4,5,6 ホールと進んで、うん、その時点ではやや劣勢、うん、点数的には、うんうんうんそこで少し追い込んで、取り返してきて、うん、やっぱりそして最後の最終ホールですね、うん、プレーしている子どもたちは今 の,、うん、あの勝敗の状況が分からないんですよ、
うん、そうですね、
現場に出てるとね、なんですけど僕らコーチはいろんなところを回りますので、うんうんうん、スコアが分かっていて、
うんうんうん、
でそれでマッチ2つ目のペアのですね、うんうん、あの田辺高坂ペアがですね、うんうん、最終ホール、
うんうん、
ここを取れば勝敗が決まると、
うんうんうん、
取れなければ負ける、うん、取れば勝てるというようなところで、うんうん田辺純人選手がもう素晴らしいセカンドショットをピンそばにつけて、うん、そして高坂選手と入念にもう相談をして高坂選手がパターンを打って入った、うん、
入りましたね、
彼らは入って勝敗に、うんは関係なく喜んでたんですけれども、うん、僕と監督コーチはもうそれで勝ったのを知っていたので、
うん、
ものすごく嬉しかったです、
そうですよね、
はい、まあ、ただ相手もあったので、うんうん、喜びは少しこう噛み締める感じで、噛み締める
感じで、はい、はい、もう目に浮かんできますね、その時の演奏が、
はい、
はい、でまあそれをね勝ち取ったので第2回戦、この千葉の、ねはい、ところと戦いましたけど、まあそこはちょっと残念に本当僅差という感じですね、はい、及ばずでしたけど、本当に子どもたちがこう生き生きとゴルフをしていたっていうことが非常に私は印象的でした、はい、あともうちょっとですね、時間がそろそろ参りました、はい最後に、今回この、はい子どもたち頑張ってくれた子どもたちにまたねメッセージちょっと簡単に伝えてもらえたら嬉しいです。
はい、はいまずはですね、自分の好きなことを、うん、今取り組んでることっていうのを、うん、ずっと好きでいてほしいなっていうふうに思います。
そうだね、
はい、やっぱそのためには楽しさっていうものを忘れない、
う
ん、これが大事かなと思うんですよね、うん、選手になってアスリートになると、うん、行き着くところが厳しい世界になるんですけれども、うん、壁にも当たります、うん、その時に原点に立ち返って、うん、楽しさを思い出すことによって、うん、一歩また踏み出せる、うん、そんな風に僕はスポーツに対しては考えていますし、うん、そういう風に考えて取り組んでほしいなという風に思っています、うん
はい、
楽しみながら頑張ってほしいですね。
本当そうですね、これ全く音楽の世界でも一緒です。楽しむということが一番大事だと思います、はい、いや今日は本当にいい話聞けました、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
は
い、
今日は北海道札幌養護学校白鵬高等学園の西村真也先生をお迎えいたしました。それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。
開いて夢の
した時冒険は始まる。